ミュージックゼロチャンネル。
DJ はたちゃんの勝手にダンディーボイスということで、今回もですね、2月の後半の配信になりますけども、やってまいりましたね。前回に引き続きゲストトークになるんですけども、今回もですね、前回同様浦川哲也さんにですねゲストに来ていただいてますけども、どうでしょうか今回も来ていただいてますでしょうか
はい、来てますよ。
ああ、大丈夫でしたね。
はい、大丈夫ですよ。
もう帰ってなかったですね。大丈夫でしたね。
はい、大丈夫です。
もうてっきり帰ったと思って。よかった。よかったです。じゃあ、後半の方もね、ゲストトークしていただいて、はい、ということで、引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
ふんだんにワインの話なんかもね、前半ではね、語り尽くせなかったところも、語っていただければと思いますので、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。ということで、今回も張り切って参りましょう。この番組は In Reality The Dream Music Zero Channel の提供でお送りいたします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2018開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2018年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
はい。
何を語るか。
何を語るかって言ってますけどもね、皆さん、この後お楽しみにしていてくださいね。
何って、まあ食事と楽しまなきゃいけないですよね。
なるほど。確かに飲んでるだけじゃ面白くないと。そこは食事と合わせて、確かにありきですね。まあ代表的なものといったらチーズですよね。そういうものに合わせてワインを飲むとか、やっぱりそういう風になってきますよね。
そうなんですよ。で、やっぱり食事とワインを合わせるっていうので、すごく合うマッチングっていうのが、まあ言ってみればマリアージュっていう風な表現を使うんですけど、本当にそのいいマリアージュのワインって、
はい、
お互いがお互いをこう高め合うようなイメージなんですね。
あ、
なんか別物のなんかフードになるっていうか、別物になるんですよ。
なるほど。
そこ、まあ、それをなんか見つけて提案するのが、まあこのソムリエの仕事だったりとかもするんですけど、
はいはいはいはいはい。
これの放送って2月なんですよね。
そうですね。
で、2月というと、バレンタインデーじゃないですか。
確かに。
バレンタインデーといえばチョコだったり甘いものですよね。
そうですね。
甘いものとそのワインって非常に、チョコレートとワインって合わせようと思ったら合わせられるんですけど、一般的にこう売られてるやつだと非常に合わせづらいと申しますか。チョコが甘すぎるんですよ。
そうですね。その甘いものに対してそのワインでどうやって合わせるかっていう、結構大変ですよね。
いや、難しいですね。これが。
でも、そこで、
そこをやんなきゃいけない。
やんなきゃいけない。そうです。やっぱりね、そこでマリアージュとして提供するのがソムリエであり、浦川くんのやっぱそこで仕事ですからね、
はい、
何かしらのものがあるんでしょうしね。バレンタインに合うなんかワインとかってありますかね。
ありますが、なんですよね。 まあ、実際ソムリン TV っていう先ほどちょっとお話しさせてもらった僕たちの YouTube のチャンネルなんですけど、その中でもまあ言ってみればチョコとワインのマリアージュについてもやっぱり取り上げてはいるんですよ。
はいはいはい。
でチョコに関しては2回ぐらいやってはいまして、それこそ去年のバレンタインデーに合わせての、まあそのチョコとワインのマリアージュ、その時は、なんだっけな、明治さんかザ・チョコレートってありますよね。ちょっと高めなやつ。あれを何週間ダーッと買ってきて、どれが本当にワインに合うのかってやつと、ワインに合わせるのはどのチョコレートか、チョコに合わせるのはワインのどのワインなのかっていう、ちょっと、まあ、調べてみたこともありますと。あと、最近、ルックの、不二家さんのルックってありますよ
あ、あ
ね、
り
チョコ
ま
レー
す
トで。
ね。ありますね。目にしますよね。
そのルックのカレっていう作り、ブランドがありまして、ルックカレーの中に、まあ、ワインと楽しむっていうやつがあるんですよ。ルックカレーで。で、それで、まあ、ちょっと、本当にワインと楽しめるのかっていうふうなやつを、こう、やらせてもらったんですよね。今度。で、なんですが、やっぱりやってて、正直、やっぱりどこの製品も甘すぎるので、チョコレートだとすると、一番僕の本当になんか申し訳ない意見なんですけど、まあ90%とか、カカオ90とか80とか、すげえビターなやつがあるじゃないですか。
ありますね、最近で
ああいうの
は。
が本当に合うんですよ。
なるほど。
っていうか100%でいいぐらいっていう。
むしろね、もう苦いだけみたいな。
もうカカオの豆の焙煎、チョコレートってあれってナッツなんですね。で、こう、種を焙煎し、まあ発酵させて焙煎して、その中の種をこう殻を破って、それをまたこう、マサイ、粉状といいますか、粉末状っていうか、その摩擦熱を加えながらすることによって、ああいうトロトロになるんですけど、まあ、マサイする前のそのナッツの状態でポリポリしながらワインを飲むとすごく合うんですよ。本当にただナッツ食ってる感じになるんですけど、
そうですね。チョコじゃなくてもナッツだけ食べてればいいみたいな感じですね。
そうですね。これがまた意外とうまいんですよね。で、そのナッツみたいな感じで、ポリポリポリポリ食ってる時に、間違いなくこれが合うなっていうふうに思いながら。で、他のそのワイン、まあ市販されてるワインだったら、まあそれが合うんですけど、じゃあ、まあそのこと言っても、まあそもそもそのナッツ自体が市販されてるわけがないんで、これは、皆さんからブーイング来るなと思いながら、じゃあどういうふうなものがじゃあ合うのかなっていうふうに思うと、やはり、甘いワインなんですね。まあ、ホワイトチョコだったりとかすると、まあ、白だと、まあ、貴腐ワインだったりとか、遅摘みワインだったりとか、全然よくわかんない用語出てきたなと思った
わ
と思
かん
う
ない
ん
で
です す
ね。
け
貴
ど。
腐ワインぐらいですね、僕が分かったのは。細摘みワインとか分かんないですね。
あとアイスワインとかあります
ア
ね。
イスワイン冷たいんですか？
まあ、甘いワインを作る製法はいくつかあるんですけど、貴腐ワインはじゃあどうやって作るかご存知ですか？
いやー、分かんないですね。飲んだことありますけども、なんか甘いんですよね、とにかく。デザートワインっていうか。
デザートワインですからね。
ねえ、それぐらいしか分かんないですけども、どうやって作るか
まあ、
分
ど
か
うやっ
ん
て
ないで
作る
す
かと
ね。
いうと、貴腐ワインって、まあ、どんな風に書くかっていうと、漢字わかります？
わからない。あ、わかりますよ。貴族の貴に、あれですよね。腐敗した腐ですよね。
そうなんですよ。尊く腐るって書くんですね。あれって腐ってるんですよ。あれってお腐れなんですね。どんな感じのお腐れかというと、ワインってブドウじゃないですか。で、そのブドウが木になっている状態にカビがつくんですよ。
おお、カビ。
で、いや、わかんないですよね。
わかんないです、わかんないです。想像を絶しますよね。
そうなんですよ。
それ飲めるのみたいな。
だと思いますよね。腐ってんじゃん、こいつってなるんですけど。
そもそもね、飲めるのみたいな。
ね、よくもまあそんな腐ったものをワインにしようと思うなと思うんですけど
ねえ
はいで、うん、まあ、あるその寄付金っていうのがあって、まあ、あるこうボトリチスシネリアってシネレアか、
はい、
シネレアっていうそういう菌がありましてその菌についてると、
うん、
まあブドウがまあ、寄付化されて、
はいはいはい、
でどうなるかというと、そのカビがつくと、皮に、
はい、
ブドウの皮に穴が、まあ、小さくこうプツプツプツとつくんですね、
はいはいはい、
そうすると中から水分が蒸発するわけですよ。
ほう、
ブドウの実はもう甘いじゃないですか。水分が蒸発するともっと甘くなるじゃないですか。
あ、そうですね。
で、そのすごく甘くなったその果汁を使って作られるのが寄付ワイン。
うーん。うんうんうんうん
うんうん。
まあまあまあまあ。
ちなみになんですけど、その収穫してからそのブドウについたカビを落とすことはないです。そのままやっちゃいます。
それを飲んでるってわけですよね。
でもそのまあカビ、まあ言ってみればブルーチーズも食うようなところなので、
まあ確かに、
まあ、カビなんかも食べちゃうんですよ。で、そのカビのその苦味だったりとか複雑さっていうのがまた甘さ、はい、甘いそのまあ果汁とまた相まってすごく複雑な味わいになってむちゃくちゃ美味しいワインが出来上がるんですね。
なるほど。
はい、それがまあ寄付ワインです。
はいはいはいはい。
遅摘みワインとか、あとまあ陰干しワインとかっていうのは、まあ、遅く摘んで、まあ言ってみればワインのそのブドウがもう枯れ始めるというか干しブドウ状態になるんですよ。
はいはいはいはいはい。
それでまあ収穫して、まあ、うん、まあ、つまりは、こう、中はまた干しぶどう状態の糖度が凝縮しているので、
結構甘いですよね。
かなり甘くなるから、うん、それでやるのが遅摘みワインですね。で、陰干しっていうのは、つまりは陰で干すわけですよ。収穫したぶどうを。
はいはいはいはい。
それで無理やりこう糖度を上げるんですね。で、もう一個はアイスワインですね。
出ましたね。
アイスワインってワインが凍るといいますか、
はい、
ワインを何て言うかな、
うん、
結構寒い土地でやっぱり作られるもので、ブドウが、まあ、言ってみれば凍ることによってそれで、はい、やっぱり同じように、
うん、
ほとんど水分が取れない状態になるんですね。となるとすごく甘くなるんですよ、果汁が。
うーん、うんうんうん、
まあアイスワイン、つまりは凍ったブドウを使うからアイスワインなんですね。
はいはいはい。
でも冬の状態でこう、まあ、本当にまあ秋で収穫するブドウを冬の状態にまで持っていってから収穫してっていう感じする。
まあ
まあ、こういうのがまあ甘いワインのまあ製法たちっていうふうに考えてもらえばいいんですけど、
うん、
まあちょっと話がちょっと逸れちゃったんですが、
いやいやいや、
そのやっぱりそれはまあ甘いワインとかの方が非常にチョコレートには合いやすくてですね、
合うってことですね。その苦いチョコレート特には合うってことですよね、その甘いワインが、
はい、苦いワイン、苦いチョコレートだったらどんなやつにも合わせやすいんですけど、
はい、
あれです、一般的なワインにはその市販のチョコレートが合わないので、
うん、
市販の甘いチョコレートに合わせるためにはやっぱり甘いワインが同じぐらいまた甘さを持ったワインがないと難しいっていう感じですね、はい、
あ、 そこをはっきりしとないとですよね。勘違いしちゃいますね、はい、意外ですね。甘いチョコレートには甘いワインで合わせるみたいな。
うん、絶対そっちの方がいいですね。もう経験則上全然違いますね。
その寄付ワインとかアイスワインとかっていうのももちろん市販でも買えるってことですよね。
まあもちろんもちろん、まあまあ、まあ、あまりねおすすめはしませんけど、ネットとかでも探すと買うことは可能ですし、
うん、
まあ本当にいいその酒屋さんのね、ネットの中でもあるので、そこで探してそこのいい酒屋さんのやつがあればもちろんネットでも買えますし、はい、まあ、そのいいワインショップが近くにあるんだったらそこの人にこう行ってもらうとこういい感じで見つけてくれるんじゃないかなと思いますし。
なるほどですね。じゃあそのバレンタインのチョコに合わせてワインなんかも一緒に、
うん、そうですね、
ね、合わせて送るっていうのも、うん、ちょっとこれからのスタイルになってくるかもしれないですよね。
そうですね、まあ、やっぱりこう女性がチョコレートを持ってきてあげて、じゃあ男性はちょっとワインを準備しようかとか。
ああいいですね。
ぜひちょっとそういう風にちょっとスマートにやってもらえると嬉しいですよ
ね、 ねえ、日本の男性なんかもちょっとかっこよくね、女性からチョコをもらったら、
うん、選べたらいいですよね。
ねえ、ワインを選ぶみたいな、そういうやり取りもあってもいいかもしれないですよね。
はい、
なるほど、そういう感じで、まあ、ワインの提供の仕方もあると思うんですけども、僕なんかもですね、2月といえば2月生まれでして、この配信の次の日が誕生日なんですよ。例えばっていう話なんですけども、
はい、
2月17日なんですけどもその誕生日に合わせたワインとかっていうのもあったりするんですかね。こんな質問あったりしますか、今までソムリエやってて。
くしくもなんですけど、うちの両親と誕生日同じなんですよ、ね、
またまたこれ奇遇な。
そうなんですよ、
そんな縁もあって、
うちの両親と同じっていうね、
両親、親もお母さん、お父さんもお母さんも一緒。
はい、父も母も同じ誕生日なんです
よ。すごくないですかそれ。
いや、超偶然なんですけどね。
めちゃめちゃ偶然ですね。なんかこう一気に親近感を感じますね。
もう小学生の時とか同じ誕生日じゃないと結婚できないと思ってましたからね。
あ、それお嫁さんにするにはやっぱ同じ誕生日で親と一緒で。
そうですね、まあでもだからね、2月の方の、誕生日にどんなワインが合うか、難しいですね。
難しいですね。
そもそもまあまあアプローチの仕方はやっぱりいろいろあるとは思うんですけど、
はいはいはい、どういうところから考えていくんですか。まあ寒いし、寒いからこういうワインとかっていうつながっていくんでしょうけども、
そうです ね、 ね、まあ、時期的なものからするとやっぱり何を食べるかですよね。
そこですね、食べ物に合わせたやっぱワインの提供の仕方なん
でしょうね。まあ、つまり冬なので、冬って何食べるかなって思って、じゃあこういうふうなお食事だろうかなと、
はい、
じゃあそしたらこのまあ、特にどういうふうな料理が好きですかってなった時に、じゃあそしたらこういうふうなワインがありますよっていうふうな、
はいはいはいはい、
アプローチもあるんじゃないかなとは、
なるほど、
思いますし、
ま
あ2月とかになるとそれはもちろんそのね、バレンタインデーに即したワインっていうふうなのも簡単だと思いますし、
確かにね。
まあ、そういうね、いろんなアプローチの仕方はあるとは思うんですが、どんなアプローチで攻めてほしいですか。
どんなアプローチで、そうですね。まあ確かにバレンタインも近いんで、よくあるのがバレンタインと一緒にされるっていう、その誕生日のプレゼントの仕方はありますから、まあそんな感じでワインも合わせてもらってもいいんですけどもね。なんかチョコレートに合ったこうワインとか、そんな感じでもいいでしょうし、 2月の17って結構ね、寒かったりするんで、
はい。
まあ僕なんかはもう寒がりですから、やっぱり食べ物としては鍋物ですよね。
鍋。
鍋中心で結構食べたりしますんで、鍋に合うワインなんかは嬉しいですね。
何鍋がいいですか？
そうですね。やっぱ牡蠣鍋じゃないですか。牡蠣鍋からキムチ鍋、まあいろいろ食べますけども、そうですね。なかなかそうなってくるとワインには合わないですよね。
キムチは非常に難しいです
難し
ね。
いですね。なんだったらもうマッコリでもいいですもんね。ワインじゃなくても。
キムチ、まあ、牡蠣、まあでもやっぱりキムチって結構みんな、好きです
好
し、
きですね。そう言っても
はい。もうそこもね、ぜひね、ちょっと、あれは、ちょっとご紹介しなきゃいけ
そう
ない
です
な。
よね。
いろい
開
ろ
拓
あ
し
る
たいところですよ
な。
ね。鍋に合わせたワインとか、開拓
まあ、
のしがち、ね、ありますね。しがいが。
ぜひ、じゃあまずちょっと、まあ簡単な牡蠣の方からなんですけど、牡蠣に合わせるってなった時に、結構しゃぶりって言われるんですよ。しゃぶりってわかります？
なんか品種、ブドウ品種でしたっけ？白ワインかなんかでしたっけ？
そうですね、白ワインですね。なんて言おうかな。簡単に言うと、しゃぶり土地の名前なんですよ。
ああ、そうですかね。そうでしたっけ
場所の
ね。
名前でして。で、ブドウの品種の名前は、しゃぶり、シャルドネですね。
あ、そうなんですね。またそこは
ブ
違
ドウ
うん
の
です
品
ね。
種の名前がシャルドネで、生産地の名前がしゃぶり。ブルゴーニュという土地はもうほとんどシャルドネがメインで作られてると思ってもらったらよろしいかと。他にもありますよ。アリゴテとかっていう品種もありますし、もっとマイナーな品種もあるりはするんですけど、とりあえずシャブリ覚えときゃ大丈夫です。で、昔のシャブリすごく酸が乗って酸っぱかったんですね。で、ミネラル感があって。で、その時と、しゃぶりだったら牡蠣にもあったんだろうなと。その牡蠣の上に少し、まあ、垂らすレモンの代わりのような感じでですね、合わせたんだろうなっていうのがあるんですが、今はちょっとまた、やっぱりワインの生産の、まあ、スタイルがちょっとやっぱり多少変わってきているので、あまり合わないというか、合いづらいと言いますか、ちょっとちげえなっていう感じが最近ちょっとありますので、だったらもうちょっと酸が乗って美味しいやつだと、牡蠣に合わせるんだったらぜひですね、そうだな、アルザス地方の
アルザ
ピ
ス。
ノブランとか、
ピノブラン。
シルバネールっていう、まあ、ブドウの品種ですよ、これって。アルザス地方っていうところのピノブランっていうブドウの品種だったり、シルバネールっていうやつだと、非常にドライに作ってくれるんですね。ドライに作ってくれてはいるんだけど、多少甘みもあったりとか、もう非常にバランスのいいものだったりとか、で、酸も乗るので、意外とこれがですね、合うんですよ。牡蠣焼きなんかやってるときに、こう、うまく、こう、まあ、パカッと開くじゃないですか。
開きま
で、
すね、
こう
ちゃん
最後
と。
に少し牡蠣の上にそのワインを垂らして、で、こう食べて、そしてまたそのワインで流し込むみたいなね。
いいですね。おしゃれ。
非常に美味しいです
い
よ。
やー、いいですね。想像しただけでもちょっと、じゅるっと行きたくなりますね。
で、まあ今回は鍋なので、まあ鍋もそれだと合うんじゃないかなっていうのと、もう一個、ブルゴーニュだと、アンベルリーっていう作り手があるんですけど、
アンベルリー、
あんまりそんなに有名じゃないんですが、そのアンベルリーの、それこそ、まあ、アリゴテですね。先ほどシャルドネじゃなく、アリゴテっていう、ブドウの品種のものなら、非常に鍋にも 使いやすく合わせやすいので、ぜひそれも楽しんでもらえればいいかなと思いますね。
なるほどですね。聞いてみるもんですね。
アンブリーのそのアリゴテを前すき焼きでやったんですけど、水炊きだ、水炊きと合わせてみたんですけど、これがまた非常に合うんですね。
はい、
まあ、あの時は鶏肉だったんですけど、でもアベルリーのああいう酸だったりとか、
はい、
あの果実の収斂性があるものに関しては、まあ、まあ確実に合うんじゃないかなと思いますので、です、
そういうことですね。
楽しんでもらえばいいかなと思いますし、
そうですね、なるほど。
でキムチ鍋ですよね。
そうですね、柿鍋の方はそっちの方で合わせていただいて、
まあ、キムチって合いづらいんですよ。
おお、確かに。
有名なマイ漫画で、神の雫ってあります。
ありますね。
は
い、知ってます知ってます。
なんか神の雫の中でやっぱり取り上げられてたやつなんですけども、イタリアワインで、カラブリアっていうところの、まあ、州なんですけども、そこのワインでガリオッポっていうブドウの品種があるんですね。
はい、
それだったら非常に合うという話が実はありまして、
はい、
そのガリオッポっていうブドウのすぐ近くまで唐辛子とかをですね、こう生産してたりとかするので、これがまた非常に、まあ、言ってみればすぐ近くでこう生産されている、つまり食文化的にも辛いものを食べたりとかするところのワインなので、非常に合わせやすいと、いうのがありますので、ぜひそのあたりだったらいいんじゃないかなと、ありますね。
そうですね、まさに理にかなってるってことですね。そういう唐辛子とかを生産されている地域で作ってるワインですからね。
そうですね、
非
常に合わせやすいですね。
確かに的確なアドバイスありがとうございます。
いいえ
これを聞いてる方は多分参考になると思いますので、
だといいですけども。
もちろんです。2月生まれのリスナーさんは多くいると思いますんでね、僕以外でも、これを参考に聞いていただいた方はそうですね、
試してもらえればと、
浦川くんがおすすめいただいたワインをぜひ買っていただいて、まあもちろんこの辺でも買えるってことですよね。
まあ、もうしょうがないんでネットの方がいいかもです。
今はもちろんネットでね、どこでも買えますからね。
そうなんですよ。
そうですね、やっぱネットの力ってすごいですね、その辺は。
どうしようもないでさ、だってこういろんなワイナリー、まあ、ワイン屋さんがたくさんあるとは思うんですけども、そのワイン屋さん、が持てる在庫の数だったり種類ではやっぱり限られてくるの で、 でそれもやっぱりこう買おうと思ったらまあ大変ですし、
そうですね、
で正直ネットの方が早いっちゃ早いので、
ま
あ、どんな状態で保存されたかちょっと非常に不安なところではあるのですが、
はい、
まあしょうがないですよね。
しょうがない
。背に腹は変えられないと言いますか。
確かに、まあね、時代も時代ですからね、やっぱりそういうネットとかね、買えるところであればもちろんそこでゲットしていただいてっていうことですからね。
はい、
まあそうは言っても浦川くんはこの、写真とかで見る限りではこれイケメンですからね。
あ、写真写りがいいだけじゃないですか。
控えめでまた好感が持てる。
そういったも
んね。そんな浦川くんに会うにはこれお店とかで会えたりするんですかね。
あ、会えないですね。
これちょっとリスナーさん、
お店に立たないですからね、もう
お店に立たない。オラカタさんで徹してるって感じですか。
まあ、そういうイベントになったりとかだったら、たまにソムリンのサイトを見てもらうとイベント情報を流したりとかしておりますので、
はい、
そういう時にまあ来ていただければぜひお会いできるかと。はい、
わかりました。じゃあそのソムリンをとにかく この
配信でね、まあ、見てもらった方がいいですね。
そうですね。
Twitter だったりがインスタのフォローしてもらうと定期的に出しておりますので、
はい、
あの青山フラワーマーケットさんとかでもこうたまにイベントやったりとかもしますし。
なるほど、青山フラワーマーケットですね。
はい、青山フラワーマーケットの、そうですね、赤坂店とかで、
はい、
こうちっちゃいワイン会なんかもやったりしますので、ぜひそれでいらっしゃっていただければ、美味しいワインをしこたま飲める会なので。
おお、いいですね。
間違いなく美味しいワインです。
そういう情報はちょっと要チェックですね。
ぜひぜひご確認いただければ。
もちろんです。この番組ページの方でも、その浦川くんのツイッターなりは載せさせていただきますので、まあ、ホームページですよね。はい、もちろんでございます。で、気になった方は、ホームページですね。Google などで検索していただいて、はい、浦川哲也で出てきますかね。
そうですね。まあ、ソムリンで出してもらった方が一番早いと思います。
なるほど。カタカナでソムリンですね。
はい、カタカナでソムリンですね。
わかりました。
ソムリンにすれば一番上に来るはずなので。
おお、結構じゃあメジャーなんですね。ソムリンで検索していただくと。
まあそうですね、まあ、うちの多分サイトが一番上に来るんじゃないかなと思いますし。
ええ
ー、ぜひ。
そうですね、ぜひぜひワインとかね、浦川くんの今までの話で気になった方はソムリンで検索していただければと思います。
ぜひよろしくお願いいたします。
お願いいたします。ということで、ここまでお送りさせていただきました。前半と後半でですね、浦川哲也くんのこの活動ですね、ソムリエとしてワインを提供しているお話だったんですけども、いかがだったでしょうか。ということでですね、浦川哲也くんにはですね、また機会があれば出ていただければと思いますので、よろしくお願いします。ということで、
はい、よろしくお願いします。
はい、今回はこの辺でお別れしたいと思います。
はい。
はい、ということでですね、ネット配信ですね、ソムリンの方で中心に、お届けしている浦川哲也さんですね、現在はワインのコンサルティングやイベントをソムリエとして活動中の方をゲストで紹介させていただきました。ということで、今回2月の後半の配信は以上です。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は、m_z_meg、言えないじゃん。ちょっと番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしています。ここまでのお相手は DJ 畑ちゃんことパーソナリティ畠山浩一でした。この番組は In Reality The Dream Music Zero Channel の提供でお送りいたしました。